農機具屋さんのお仕事5回目、天才糖の歴史について熱く語ってみた。皆さんこんにちは、 FM ノースウェーブ DJ ナビゲーターの山田です。
窓化鉄工所の窓化一郎です。
さて窓化さん、第5回目となります。今回のテーマは何でしょうか？
はい、これはですね、結構サークル機構に、はい、関係ある話でして、まあお砂糖の話なんですよ。
お砂糖の話、
はい、北海道でね、砂糖の原料の天才、まあ、いわゆるビートっていうのを作ってますよね、
うん、そうですね。
で、まあ、今日はねこの天才糖っていうんですけど、はい、それの、まあ、話、歴史についてね、ちょっと熱く、
なんか工場見学とかでね、北海道に住んでたら行ったことがあるとか、あと地元に、確か伊達とかにもありますし、十勝の帯広の方にもありますよね。
そうですね、ですね、今北海道ですね、現在7工場あるんですよね、
はい、結構ありますね、
そうなんです。
ビートを作っているということですよね、はい、
そうです。
ビート自体が あれなんですか、北海道に向いてるんですかね、それだけ多いってことは。
ええ、これはですね、一応寒冷地作物っていうジャンルで比較的、うんうん、まあ、寒さに強いと、
うん、
ただね、並大抵のことではねなかなかできないとこがあって、今日はそこの話もね少し混ぜながらやろうかなと思ってます。
そうですね、なんか僕らはまあお食事とかその体内に入れる砂糖っていうイメージ でもその砂糖がどうやって作られてるのかとか、一口にビートと言ってももっと細かく教えてくれるということですね。
そうなんですよね、はい、これが結構ね壮大な歴史の話になるんですね、
今日は、
まあ、史実というか歴史の話です。
あ、そうですか、
はい、
どんな内容なんでしょうか。
はい、それでですね、まあ、お砂糖っていうのは、まあ、まず何かっていうとですね、これ成分的にはですね、スークロース、まあ、いわゆる諸糖というものでできてるんですよ。
はい、諸糖、
はい、これはちょっと難しくなるけど、化学式は C の12、H の22、O の11という物質なんです。
もう全く習ったことないですね、この、C の12、H の22に、O の11。で、それがスクロース、諸糖。
諸糖という、物質であって、
はい、
まあ、一番分かりやすいのがですね、グラニュー糖っていうのが、粒が見えますよね。
そうですね、確かに。
あれはもうまさにそれの結晶であって、もう 99.9% ぐらいそれでできてるっていうのが。
そうなんですね。じゃあその諸糖はもうほとんどグラニュー糖の主成分であるというか。
そうなんですよ、もう、はい、それしかないっていうね。まあ、もしね金だったら嬉しいですけどね、
そのぐらいや、それら金になったら一番嬉しいですけど ね、まあ、でもそれだけもちろん価値のあるものですけども、他にグラニュー糖以外にだとよく三温糖とかもありますけど、そういうのも含めて同じなんですか。そうです
ね、ですね、上白糖だとか三温糖だとか、はい、まあ、ザラメとかってあるのはですね、まあ、いわゆるその砂糖分の他にですね、別なミネラルだとかそういったものが含まれてるって言って考えた方がいいと思います。
諸糖はほぼほぼ、はい、諸糖がほぼほぼ 100% 使われてるのがグラニュー糖で、もうちょっとこう諸糖の、分配というかが低くして他のものが入っているのが、まあ、例えばあれですかね、ブドウ糖が使われてるとか。
ですね、いや足してるわけじゃなくてですね、まあ、例えばビートから取る、まあ、それをそこから砂糖を取るんですけども、他の成分、ミネラルが入ってるじゃないですか。それがそ、ね、まあ、取り切れてないような形になるんですね。
そういうことなんですね、
まあ、純度を高くしていったのがグラニュー糖っていうことになるんです。サイダーとかね、よくねグラニュー糖原料になってるんですけど、
そうですね、確かに、
透き通ったものに入れるんでやっぱり濁らないんで、グラニュー糖が適してるんだとか、
それから純度が高い分、
そうなんです、
余計な濁りがない、はい、だからサイダーに使われてると、
はい、
おお、そういうことですか、
はい、
いや本当に北海道では、まあ、ビート天才っていうのはこのお砂糖の分野では主要作物として作られてるわけなんですもんね。
そうなんです。その他ですね、まあ、日本ではサトウキビっていうことで、うん、まあ、これはですね感謝糖って言われるんですけども、
はい、
サトウキビのことですね、別名感謝とか感謝とかって言うんですよ、まあ、それを言っとって感謝糖って言われてるんですね。
そういうことなんですね、
でちなみに、まあ、日本の砂糖の生産量はですね、まあ、年によって変わりますけども180万トンぐらい砂糖を生産してると。
180万トン、はい、
そのうちの約、まあ、3割ぐらいが天才糖、 で 5% ぐらいが国内の甘砂糖ということになってます、
ええ、
で残りがですね、まあ、輸入の原料の砂糖というか輸入糖になるんだと思いますね。
じゃあ割合でいうと輸入糖の方がもう多いんですね。
そうですね、
約7割ぐらい、ええ、
まあ、ほとんどがですね、北海道と沖縄でしか作られてないので、
うん、
まあ、そういうことになってるんですよ。
いや、それは嬉しいですね。なんか北海道でお砂糖のほぼほぼを作っている、まあ、原料として作っているっていうのは、なんかまあ、サトウキビとかで聞くと沖縄っていうイメージが強いですね。
そうなんですよね。で、うん、結構ですね、これ作られてまして、天才はやっぱり冷涼な気候を、まあ、好むっていうことで、まあ、作られてるんですけども、大体、まあ、見たことあります、サトウのこの元の天才っていうのは。
いや、僕生では見てないかな、もう加工された状態で。
そうですよね。
なんかでも写真とかで見ると大きな株みたいな。
そうなんですよ、
イメージですけど、
はい、これがですね、大体1キロぐらいあるんですけども、
はい、
まあ、土地によって変わるんですが 17% ぐらい砂糖が含まれてるんですよ。でざっくり言うと、まあ、コップ1杯ぐらい砂糖取れるんですね、1個で。
あ、じゃあ1個のビートに大体糖分が 17% ぐらい、
はい、
でコップ1杯分の、はい、
の砂糖が取れるって考えれば、まあ、意外と結構こんなね塊からコップ一杯の砂糖取れるの
か。コップ一杯の砂糖なんてなかなか使い切れないですよね。
なかなか飲めないですよね、
はい、お料理でもちょちょちょ使うぐらいで。
そうですね、
結構じゃあ天才ビートには糖分というのが含まれてる。あれって生で食べても甘いんですかね。
ですね、かなり甘いんですけども、いろいろ他の成分が入ってるんでえぐみがあったりだと か、
そ う、 か、
まあ、そういうもんが含まれてるんですよね。
そこは加工してちゃんと甘いその糖の部分だけ、諸糖の部分だけを抽出するわけなんですね。すると、
まあ、結局ですね、うん、何も加えてないで純粋に、まあ、塩と一緒ですよね、取り除いて、
うんうんうん、
砂糖を作るというような形 でちょっと天才のね話しますと、はい、これってほうれん草と同じ仲間なんですよね。
え、そうなんですか。
ええ、
仲間としては同じ、
ま、同じ、まあ、ええ、比喩化っていうんですけども、
はい、
これ二年草って言われてるやつで、まあ、1年目じゃなくてですね、2年目に種が取れるっていうような作物になります、
うんうん、2年草と。
じゃあちょっとここで天才糖のね、はい、ことを深掘りしていきますか。
あ、お願いします。買っていきましょう。
ええ、それでですね、まず天才糖っていうのはですね、最初、まあ、昔はですね、家畜用に天才だとかそういうのが使われてて、まあ、飼料としてそういうのが栽培されたっていうことはあるんですけども、ええ、砂糖を取るっていうこと自体にはですね、意外と新しいんですよ。
あ、じゃあ最初は家畜用の飼料で、ええ、その時全然それビートでのお砂糖作りはされてなかったと。
だいたい280年前ぐらいにですね、はい、ドイツの科学者のマルグラーフさんっていうのが初めて砂糖を工業的に分離することに成功したのが始まりになるんです。
はあ、よくそこで見つけましたね。多分それまでは違うものでお砂糖を作っていたりとか糖分っていうのを作っていて、
でいわゆるですね、砂糖きびなんですよ、はい、やっぱり。
あ、はい、
で甘砂糖はですね、実は紀元前2500年前ぐらいからあるんで、
からあるわけですね。
まあ4500年ぐらい歴史があって、かたや280年と。
結構そう考えると、まだビートのそのお砂糖としての歴史は
そうなんです、
砂糖きびに比べるとまだまだなんですね、新しい方と。
でこれはですね、ヨーロッパが多くやっぱりその頃作られてまして、これはね、いろいろと歴史的な話があって、ナポレオン時代の大陸封鎖っていうのは、ね、
あったんですよね。そこまで遡っていくんですね。
で、まあ、南米カリブ海とのですね、通商が封鎖されて、まあ、そういった甘砂糖が入ってこないんで、
うんうん、
それで砂糖価格が上がったと。それで天才と天才で取る砂糖を作ってみようっていうことで、そこから生産が盛んになったって聞いてます。
うん、やっぱりその歴史上の中でもお砂糖がすごいこう価値があるっていうのは聞いたことがありますね。だからお宝を見つけに行ったら、実はお砂糖が樽にいっぱい詰まってたみたいなお話もあったりしますしね。
そうなんですね、
はい、
それで日本はですね、明治3年ですね、初めて入ったのが。これ意外とですね、最初に種を入れたのは、まあ、東京の試験場みたいな試験をしたとこで、まあ、内務省のね、まあ、機関が、
はい、
まあ、西洋作物種子導入政策っていう一環で、まあ、要するに、まあ、海外の種を、まあ、野菜だとかそういう種を持ってきて栽培して日本で使えますかっていう一環で入ってきたのが始まりと聞いてます。
日本ではそれまでじゃお砂糖 というか甘いものってどういうふうにやってたんでしょうね。そうですね、
多分サトウキビじゃないかなとは思うんですけども、
でもそこで西洋作物をこうちょっと取り入れてやっていこうっていうふうになったのが明治3年ぐらいからの始まり。
そうなんですよ。そこからですね、やっぱあの寒冷地作物っていうことで、まあ、いろいろですね、札幌農学校、いわゆる北大で生産能力の試験をしたりとか、はい、そういうのがあって工業的にまあやるというような形で、非常にあの北海道と密接な形で進んでる。
そういう歴史なんですね。やっぱり北海道の農学校でのそういう試験っていうのは、そういう寒冷地用の作物の中の一つでビートを仕入れてっていうのがあったんですね。
そうなんです。それで初めてですね、生産工場ができたっていうのは、まあ、1880年、明治13年になるんですけども、うん、はい、あの伊達市ですね。
ああ、だから伊達にビートの工場が今も残ってるっていうのは、その名残があるんですかね。名残というか、
で、まあ、それはですね、やっぱり室蘭港に近くて、あの箱物流がいいっていうことと、
はい、
比較的その当時ですね、あの広い土地が開拓が進んでて広い土地があったっていうことみたいです。ただですね、はい、これが天才島の歴史っていうのがいろいろとあの大変な歴史で、すぐに頓挫してしまうんですよ。
そうなんですか。それはなぜまた。
でこれ機械っていうのがですね、やっぱ海外しかないんで、製糖工場の機械って、はい、フランスから輸入したみたいなんですよね。で故障が多発したと。
機械はまあ向こうから輸入していたけど、実際メンテナンスするとか、なんかそういう技術者はまだいなかったという感じですか。少なかった
ですよね。やっぱりあの製糖技術が日本で未熟だったっていうこともあって、まあその製糖が遅れて原料が腐っちゃったりなんだりして、まあこれ文献によると2500トンの原料からたった450キロしか砂糖が取れなかったって。
全然効率悪い。まあでも努力はしてたんでしょうけど、やっぱりうまくいかなかった分は最初あったってことなんです ね。
やっぱ今のね10分の1ぐらい でこの工場はなくなってしまうと。
あら。
でちょっとね重なってるんですけど、まあそういうこともあって製糖技術は上がって出たんですよね。それで、まあ、あの副産物の利用ということで焼酎の原料にしたりだとか、家畜用の飼料ということでビートは作られてたんですよ、
はい、
で次に工場ができたのがですね、実は札幌なんです。
札幌に次、
どこだと思います。結構街の中ですよ。
街の中。
はい、今の。
いや大通公園は違うよな。街の中、
苗穂にちょっとあの茶色っぽい建物があるじゃないですか。
あ、ビール園。
あれ実は製糖工場だったんですよ。
札幌ビール園の。
そうです。
あ、まずそこなんですね。
札幌製糖っていうね会社だったみたいなんですけども、はい、明治36年に、まあ、札幌ビール、あ、これは明治36年に札幌ビールになっちゃったんですけどね、
その前までは。
まあそういうことなんです。はい、
そこで製糖工場があったんだ。
ここも失敗したんですね。
難しいんですね、それだけ。
結局あの原料が不足したっていうことで、まあ、結構重たい作物の割に身入りが悪いだとか、運ぶのが大変じゃないですか。
あ、まあ、ビートって確かにビート自体は大きいですもんね。
で結構輸送の問題っていうのがあって、まあ、工場は作ったんだけどそれに見合う原料とか生産ができないっていうことでやっぱり失敗したと。
あれ今お話聞いてる段階ではまだその根付いてないですね、ビートが。
そうなんです。それでね追い打ちをかける事態が起こりました。
何でしょう。
1894年あたりなんですけども、
はい、
あの情勢が変わりまして、これ日清戦争っていうのが起こるんですよ、
うんうん、
で日本その頃ね多分ブイブイ言わせてて、ね、台湾を、まあ、変な言い方で手に入れたん で台湾って何作ってると思います。結構
台湾が一番作っているもの、何だろう。
サトウキビなんですよ。
あ、サトウキビ。
そうなるとそこからあの作った砂糖が潤沢に入ってきて、とうとう立ち行かなくなってですね、1895年にはやっぱりあの天才生産というのは一回幕を閉じてしまうと。
もうビートよりサトウキビの方がいいじゃないかというのが、
そうなんです。それで、まあ入ってきますよね、そうやってね、安い砂糖。
まあそうですよね、効率もいいし、みたくなるんだったら、
ということでね、第一章一度失敗して終わってしまうと。
そういう歴史の第一章があるわけですね、
は
い、
で次転機が、訪れたのはですね、
はい、
第一次世界大戦。
お
で 壮大な話になってきましたね。
いやまあなんかいろんなこのね戦争のこうきっかけっていうのはいろいろあるとしても、その戦争があったことでのまたそういうふうにものづくりとか、そういうこの農業の分野でも影響してくるわけなんですね。
で天才がね、まあ、先ほどヨーロッパで多く作られてたっていうのが激戦地になってしまって、
は
い、
あら
ヨーロッパの天才畑とかそういうのが壊滅的な打撃を受けちゃうんですよ。
うわうわうわ。
でそういうこともありやっぱり天才事業に着目してですね、まあ、あの北海道陶業っていうのが帯広に製陶所を開いたんですね。
ん
これは今残ってます。
すごいじゃあ歴史ですね。で
これ北海道陶業なんですけど今は名前変えまして、ええ、日本天才製陶っていう名前で、
はい、
あの大正8年にできたんですよ。
大正8年からあるってやっぱり長い歴史ですね。
ええ、でですねこの時やっぱり一番問題になってたのが十勝じゃないですか、はい、輸送問題
確かに
どうやって運ぶと
結構内陸ですからじゃあそのためになんか鉄道を作るとかですか。
そうなんです。実はですね、
はい、
それを解決するためにですね実は当時北海道最大の鉄道網を引いたんですよ。まあ、最大しても100キロぐらいなんですけど。
でどっからどこら辺まで、
ね、ですね市内からですね今僕もよくわかんないんですけど結構あの川西だとか清川だとかってあるんですけど奥の方まで引いて、しかも人も乗せてたと。要するに本当に施設だったんです。
おー物も乗せて人も乗せてという
っていう本当にまさに鉄道会社もやってたと、
うんうん、なんかその砂糖を作るための鉄道を作るっていうのもすごいスケールですけども、人も乗せてっていう、まあ、一石二鳥というかすごい一大プロジェクトですよね。
すごいプロジェクトやったんですけどもまたちょっとね風向きが悪くなったっていうのが
いやいやね大変だな
これね。その後のまた戦争なんです。日中戦争で今度はあの台湾に加えて、まあ、南西諸島が日本の、ね
はい
獲得するっていうかその中に入ってきたんでやっぱりそこでブイブイ幅を利かしている、
うん、
あのサトウキビからできる糖が日本に入ってくると。
しょっちゅうあのサトウキビとビートはもう仲悪いですね、こう聞いてたら
いや本当です、ね、
いい感じになろうとしたらやっぱりサトウキビってなって、
そうなんですよね。
でもやっぱりビートやりたいっていうなんかその、熱い思いなのかビートにこだわった方々がいたってことなんですかね。
だからもう本当に生産地っていうのがちょびっとになってしまいまして大変な時代を経たんですよ。
はあ、
ただですね、はい、ここで終わるかと思ったらまた事件が起こるんですね。
どんな事件？事件で悪い方なんですかこれは。
いや第二次世界大戦が起こりまして
やっぱりもう戦争が絡むわけですね。
戦争本当にこれ戦争からなんです。で結局その入ってきた台湾だとか、まあ、南西諸島を日本は失ってしまうと、全く砂糖が入らなく
どうするなりますね。
なりますよね。でそこからあの事業が盛り返して戦後の復興に合わせてですね、まあ、これ昔の言葉でねご存知の方どのぐらいいるか三白ケーキって言われてたみたいなんです。
三白
三の白いケーキ。
へ
ーで製紙業セメント業、うんうん
はい、
砂糖これが非常に景気が上がって、
お
やっぱりあの復興で砂糖もないと、
うん、
そういうことなんですよ。でそういう歴史があってですね日本のこの天才糖っていうのは成り立ってると。
まあ過去に何度もチャレンジしたりしてちょっとタイミングも悪く諦めてでもまたやってっていうその実績というか経験があったからこそいざもう国内でちゃんとお砂糖を作ろうよって言った時に天才があるじゃないかっていうところになったんですね。
でそういう景気もあってですね当時は8工場できたんですよね、うんうん、最終的には。ただ結局ですね作りたくても原料があまり取れなくて問題があってですね、まあ、その当時ですね、直接種を、まあ、畑にまくって前ちょっと話したんですけど、
はい、
そのやり方だと1ヘクタールあたり20トンぐらいなんですよ。でヨーロッパって倍ぐらい取れてるんですよね、
うんうん、それなんか違うやり方なんですか。
いや同じやり方なんですがやっぱり雪が降らないだとか、
あ
やっぱりあの寒冷地といっても北海道は雪降ったりだとか、栽培期間短いんですよね。
そうですね限られますもんね、
やっぱそこで、結構不利な条件があってなかなかまあ、できなかったと、
うん、
でじゃあ野菜のようにね芽を出してそれを移し替えてっていう考えるじゃないですか。
考えますね。
でそれを、まあ、 初めてちょっと学者さんがやるとやっぱり倍ぐらい取れるようになったっていうの。ただここでね一つ問題が。
あ、何ですか、いろいろ問題出てきますね。
で種をまいてそろっとね裸のこういう根かなんか出てそっと植えると増えるんですけども、
はい、
なぜかね1個の玉にならなくてまた根っていうのがねちっちゃい細い根がボコボコなっちゃうんです、
そんな、なんでそうなるんですか。
で多分あの直根系の作物なんでストレスとかそういうことだって言われてるんですけども、ちょっと僕も詳しくないんで分かんないんですが、結果としてそういう細い根がいっぱいできて、まあ、全部そーっとね取れば増えてるんですが、収穫するとき折れちゃうじゃないですか。
まあそうですよね、その力加減で、
全部回収できないっていう問題がねあったんですよね、うんうん、でそこでですね、あの革新的技術として昭和36年に紙の筒に、まあ、根を保護して植えるっていうやり方が、
そうやって苗を作っていくということなんですね。
そうです、この分岐根を抑制する技術っていうのができたんです、
はい、それにより安定したこう収穫を。
そうです。で、あの結局ですね、あのその方法で取るとこの今で言うとですね、まあ、最初20トンつってたのが、まあ、60トン70トン取れるようになったっていう結果なんですよ。でここでねお待たせのサークルが出てきまして、
待ってました。そうですよ、ずっとお里の歴史ビートの歴史でしたけど、サークル機構としてそこで一番関わっているのが、
そうなんです。それでその頃ね手でねちまちまちまちまこんな細長いの植えてたんですが、そんなのまあ、まかたしないじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、前話しましたけど移植機を作ってくれないかっていうことで、まあ、3社でコンペをしてサークルがまあ勝ち残って、そこからサークルの移植機の歴史が始まってるっていう形なんです。
これサークルにとってもビートこの移植機っていうのは大きな起点だったっていうこと
なんですね。
うん、
それまではですねやっぱぬかじっていうかですね、鍛冶屋さんが集まって農機具を直したりだとか、要するに桑を直したりだとか、冬仕事がないからストーブ作ったりだとかって、あ、ちょっと今似てるかな、うん、窓から結構ちょ
っといやでもこう聞いてると、お里天才島の歴史もサークルの歴史も先人たちの努力の賜物ということですよね。
ええ、そうなんですね。だから本当にね、なんかね、あの浮き沈みが激しくって、うんうん、大変な本当に努力して今の形があるっていうのかな、それが、まあ、伺えると。
いや改めてね、僕らも食事としてあのお砂糖とかをあの取り入れてるのはそういった経緯というか歴史をね今学べたので、なんか次本当に感謝しながらお砂糖コーヒーにもお砂糖をねこうスッと入れる場合は、その歴史に思い馳せながら飲みたいかなと思います。
そうですね。
今回第5回目あっという間ですけども、次はどんなテーマにしましょうか。
そうですね、これ全くね別の話になるんですけども、
はい、
またサークルネタなんですが、去年ねトルコ、あの国のトルコね、
あらトルコ、
はい、トルコいろいろありますけどトルコに行ってきたんですよ。
あら、じゃあトルコの話が次回を聞けるということですね。
はい、
次回もぜひトルコのお話になりますので、農機具屋さんのお仕事をお楽しみに。ここまでのお相手は DJ 山田と
窓川一郎でした。